今回、気前より第、64回目、となります。はい、ということで、まあ、最近、なんか、まあ、とある、アプリというか、まあまあ、まあ、ゲームですよね。まあ、スマホとか、まあまあ、ガラケーでもやれる感じのあれなんですけども、まあ、アプリに、まあ、ちょい、1ヶ月前ぐらいからなのかな、多分確か時期的には、に始まったものをちょろちょろとやり始めて、まあ割と、割となんか、ちゃんと毎日やれてる感じなものなんですけども、まあ本当にこれは興味本位で、そうなんですかね、事前登録っていうものをして、そこから、まあ、ちょろちょろ始めた感じなんですけどね。まあ、その辺については、ちょっと表で、本編でちゃんとお話ししようかなって、ここ、なんか前から、ここのオープニングトークをぼやかしてからなんか入るみたいな、なんか、こういう流れができている気がするけど、別に僕も意図してこうしてるわけではないっていうね、これを言って、こういうことを言ってると、それは不利だろとか言われかねないことではあるので、まあ、そこら辺はね、まあ、どう思っていただけても構わないので、早速本編でそちらについて、まあ、軽くね、まあ、触れていきたいと思います。それでは行きます。
デジデジと、
モリリンの気ままに寄り道クラブ。
今回部室に集まったのはデジデジと
モリリンです。
はい、よろしくお願いします。はい、ということでは
い、はい、
ね、僕のオープニング冒頭とというかね、言いましたけども、ちょっとアプリの方をちょろちょろなんか最近やり始めまして、確か7月ぐらいかな、1ヶ月前ほどから始まったやつなんで、というか、まあ、タイトル、まあ、タイトルというかね、そのゲームの、あれは、これ本当に興味本位で最初始めたから、聞いて、えって思う人多分いると思うんだけども、うん、ですね、そのゲームの、タイトルが、ですね、アイドルマスター、サイド M っていう、アプリというか、まあ、ソーシャルゲーム。ですけども、まあ、タイトルついてる、まあ、アイドルマスターっていうので、まあ、よくわかる人は、結構いると思いますけども、まあね、いろんな媒体でアニメとかゲームとかでね、いろんな展開を見せてるアイドルマスター、アイドルを育成するね、シミュレーションゲームの、まあソーシャルゲームの、実はこれは、サイド M の M は何かというと、まあ多分つか、要は、メンとかメンズっていう意味だと思うんだけど、プロデュース対象が男なんだよね、これが。
お？
そう、ここでちょっとね、不思議な感じが出てくるよね。そうそう。
いや、まあね、
まあまあまあ、
なんとなく予想してたのが、
うん、
あれなんか、ボーイフレンドかっこかりとか言うかなと思って。
でもなんか、遠からずみたいな感じはあるのかもしれないけど、まあでも、そちらをね、7月頃に、まあ本当はこれ、確か2月くらいに始まる予定だったんだよ。
はあ、
ただ、2月ぐらいに一度、開始をして、うん、そこで、やれた人はやれたらしいんだけど、うん、メンテ入っちゃったんだよね。すぐに。すぐにメンテ入る。そうそうそう。長期メンテってか、最初は短期だったはずなんだよね。最初はまだ1ヶ月とか、まあ1週間とか、それぐらいだったんだけど、まあその、だいたい確か1ヶ月ぐらい経ってからかな。に、もうなんか多分もう根本的にいろいろと見直さなきゃいけないことが多分出てきたんだと思うんだけど、7月じゃない、夏って言ったんだよね、そのタイミングで。わー、3ヶ月ずれたか、っていうか3、4ヶ月
そうだね。
随分とずれたなーってね。思って、結局これもうね、なんか始まる直前もなんか夏としか告知してなかったから、うん、もう夏だけど、いつがこの夏なんだろうな、とか、若干思いながら、まあ、普通にしてたら、ふと開いたら、オープンしてて、
お
あれって、 なんかもっとなんか、なんだろうな、アピールするもんじゃないのかなってね、こう、開始するタイミングって。
うん、
こう、なんか、あらってなんか、若干片付かれるみたいな感じの、もうまあ、食らった感じなんだけども、
うん、
まあまあまあ、開始したもので、一応始めてみましたっていうね。まあ一応なんだろうな、なんとなくこう、話題性みたいな感じのもので一応登録してみたっていう感じもあったんだけどね、最初は僕。うんうん。まあなんかその、要はその、これもゲームの、まあ、売り的に、そのアイドルマスターの、ゲームの2と、まあテレビアニメのかな、の方で、ライバルキャラで、ジュピターっていう男性アイドルの、グループが出てくるんだよね。で、そのグループが、まあ、ちょっともうこれ、いろいろネタバレないそうであれなんだけど、まあ、まあ、いろいろあって、その、いた、その、ね、事務所を脱退することになるんだよね。で、そこで、そのジュピターが新しい事務所に所属したってのが、その、このゲームのストーリー的な、話的な流れなんだよね。
ああ、なるほど。
そうそう。で、まあ、その、別の事務所から入ってきたっていう流れの、に、まあ、合わせて、なんだけど、他の、その、所属するアイドルたちが、基本的には、何かの理由で、アイドルを、アイドルの道に進んだっていう、なんか、訳あり的な感じの、なんだよね。割とだから、なんだろうな、仕事を辞めて、なぜか、アイドルの方に進んだとか。うん。
おなぜかね。
そのあたりのね、理由はね、ちゃんとゲームの中でいろいろと。
そうなん
だ。そうそうそう。雑誌っていうね、ちょっと、まあ、なんだろうな、漫画的なものを読めるやつがあるんでね、その、バックボーンとかキャラクターの、を見れるもので、そちらでいろいろ明かされてくるんだけどね。いろいろ多岐にわたってね、まあ、公務員だったりとか、弁護士だったりとか、医者とかね。
大丈夫か、そいつら。そう。
あと、教師とかもいたりね。
大丈夫か、
うん。
大丈夫か、そいつら。
まあ、割とね、その、いろんな、多岐にわたってる感じの、いや、なんか、いろいろあるけどね、まあ、見た目のインパクトだと、やっぱし男の子的なキャラもいるしね。
あ
と、なんだったかな、26歳の中二病だったかな。
やばいぞ。大丈夫、本当に、
うん。でもなんか、これだけ聞くと、すごいなんか、面白そうだよね。
まあね、いや、もう、だからさ、職業聞いてる分にさ、すごい年も年だなっていう。
そうだね。だから割と年齢も、その若いのもいれば、だからね、結構年齢幅もあって、上が確か一番上今出てるのが32だったかな。
マジか。
うん。で、下は下で低くて10だったかな。
10?
小学生だよ。ちょっとなんかいろいろ大丈夫なのかなって思える感じのあれだけどもね。
マジか、すげえな。
そうそうそう。そんなね、いろんなキャラクターたちがいるんだけどね。
すげえな、ちょっと面白そうだね、それね。
うん。でね、始めてみたけど、割といろいろ面白、面白いっていうか、ね、まあなんか、なんだろうな、割と絵柄、なのかな、絵柄の影響なのか分かんないんだけど、そのなんかあんまりその女性向けっぽくないのかなって自分のイメージだけどね。
うん、
割となんだろう、普通に男が見てもかっこよかったり、ね、可愛らしい男の子っていうか、まあその言い方はあれかもしれないけども、まあ、ね、思えるような感じのキャラクター。確かね、キャラクターのデザインが、ペルソナ3と4の、漫画版をね、担当してる人だったりとか、ゴッドイーターかなのゲームの、はいはいはい、キャラデザーを担当してる人みたいで。割となんか普通になんかかっこよかったりする。普通に見た、男が見て普通にかっこいいなとか思えたりとか、そういうようなキャラも割といっぱいいるから、なんかね、普通になんか、いろいろそのキャラがどんどん出てくるから、それで普通になんか楽しめてる感じが。あるね。なんか
なるほど、
僕的な、なんだろうね、推しっていうのはあれかもしれないけども、
うん、
これって、基本的に、ユニット組まれてんだよね、もともと。最初から、そのキャラ同士の組み合わせが決まってて、アイドルグループがもともとその中でいろいろ組み合わせが決まってるんだけど、
うん、
僕の、今の中で、まあ、推し的な感じのでいるのは、高校生のアイドルグループ的なキャラクターたちなんだけど、 ハイジョーカーっていう、まあ、アイドルのグループ A なんだけど、それが、まあ、軽音部で結成されたっていう、バンドのアイドルなんだよね。
はいはいはい。
うんうんうん。そうそうそう。それは、が、今のところは、割と推し的な感じで。うんうん。
CV はついていないの、それは。
でもこれは多分つきそうな予感は多分ふつふつとしてんだよね。正直な話。まあ、もともとそのジュピターっていうアイドルグループはもともと声優さんついてるから。だからそのキャラクターたちに、まあもう、そうだしっていうのだし、まあ他のアイドルマスターのね、あのソーシャルゲームも、最初は声ついてなくてもね、人気が出てから声を入れてるとかあるから、多分まあこう、人気が高まってきたら、どんどんキャストをつけていくんじゃないかなっていうね。
なるほど、
ね。うん。な予想はしてんだけどね。
うん、
うん。うん。一体誰がつくのかみたいなね。割ともその、そなんだな、声優妄想をしてる人も割といるからね。
うん、
うん。この人にやってほしいなとかそういうのはね。うん。ただなんかアイドルマスターのファンとか、アイドルマスター的ななんか見方だと、なんかわかんないんだけどね、そういうこと、ネットでちょっと聞いただけだからあれなんだけど、その、割とできれば、新人的な声優の方がいいっていう声を聞いたんだよね。
なるほどね。
うん。だ割となんか、アイドルマスターやっぱ、その、アイドル、まあ、活動的なのだから、やっぱライブとか割とね、やったりすることが多いから、なんだろうね、ベテラン勢で固めちゃうと、ライブができなくなったりとかすることが多分多いんだろうから、そういう意味で。
そこまで展開するかな。
まあ、そこまでするのかどうかはわからないけども、でも、1ヶ月ぐらいかな、経ってるけども、確か、これが早いのか遅いのかわかんないけども、登録者数が20万人突破したらしいから、まあ、じわじわいってんのかなってね。
なるほどね。
うん。まあ、別に僕もすぐなんか、すぐ声がつかなきゃとか思ってはないけど、まあ、ゆっくりやれてればいいのかなってね。うんうんうん。ってな感じでなんか、割と女性向けっぽい感じのものだけども。でも割となんか、ネットで見ると、男性ユーザー多いらしいんだよね。
あ、そうなんだ。
うんうん。まあなんか、もともとそのジュピターってのが、まあその、アイドルマスターのもともとやってた人たちはもともと男性ユーザーだし、2のアイドルマスターについては。だったりとか、まあ、いろいろそのゲームとかやったりとかして、そのキャラの良さをやっぱ理解したからこそ、その、ジュピターが好きだから始めたとか、
うん、
そういう人も多いらしいから。
なるほど。
うん。だから割とその女性も多いけども男性も普通にやってる人が多いらしいっていうのが、ね、うん。うん、なんか面白いなっていうね、そこら辺が。うんうんうん。
は
あ、そう。まあそんな感じのものをちょっと最近は。
なるほど。
うんうん。まあソーシャル系のね、ブラウザ系のやつだから、まあ気軽だからね、ポチポチポチポチやるって、難しいことがないだけ、その点は楽だなってね。うん。って思っているところっていう感じで、ポポの、こう、まあアプリの紹介じゃないけども、こんなのをちょっとやってるよう的なね、うんうんうん、感じのをちょっと話させていただきましたけども、あ、そうだそうだ、森くん何かちょっと今日は、とあるっていうか、ビッグな、発表があるとお聞きしたんですけども。
まあ、そんなにね、
ほうほう、
威張って言えることではないんですよ。
うんうんうん。
まあ、なんですけども、
うん、
ですね、先日ですね、8月9日土曜日です。
うんうん、
ちょっと私、東京の秋葉原に行ってまいりました。
おお、おお、いつの間に。
はいはい、初東京でございます。
そうだよね。大丈夫だったかい？
はい、秋葉原に行きました。
うんうんうん、
で、まあ、何をね、
そうだね、
しに行ったか。
うんうんうん、その理由だよね。
うんうん、まあ、これ詳しいことは、うん、まあ一応言いますけど、
うん、
僕のやってるモリリンの独り言とかでも、はいはい。全然、うん、言ってますんで。
なるほどね。
そっち聞きに行ってもらっても。
はい、完全宣伝に入るんです、ね、
はい、お願いします。
はい、
ね、で、まあね、何をしに行ったかっていうとですね、
うんうん、
まあちょっとね、とあるテレビ番組の、
うん、
収録があったんですよ。
お
で、
うん、
なんと、
うん、
その収録に私参加させていただきました。
おー、まさか。
でね、まあ、
うん、
まあ、知って ってる方も結構いるんじゃないかなと思うんですけども、
うんうん、
まあ、NHK の E テレの方で、
うんうん、
あの R の法則っていう番組、
あああれね、うんうん、
はい、あの番組に出させていただきまして、
うん、おーマジか
でですね、
うん、
なぜ、
うん、
まあね、出させていただくことになったかと言いますとですね、
うんうんうん、
まあそうですね、いつかな、森人ってね、
うん、
あの多分言ってると思うんですけど、
うんうん、
ちょっとオーディションに出しましたよって、
あったねそれ、
うん
うん、第10回目だね
10回目か、よく覚えてるね
ちゃんと聞いてるからね
ありがとうございます、うん、で、まあ、まあちょっと声優のね、
うんうん、
オーディション出しましたって言ったら ね、
うん、
受かったんですわ。
おお、すげえ。
で、まあそれ一応第一審査みたいな感じで、
うんうんうん、
でまあそれで一応決勝にね、
うん、
あの出させていただくことになりまして、
あ、なるほど。
はい、でまあそれでね、あの公開収録ですよ。
おお、なんかすげえ。このすげえな、公開収録って。
初めてらしいのね。
あ、
声優スタジアムっていうんだけども、うんうん、ま
あ、
今回3回目らしくて、
あ、
で、まあ、今回が初めての公開収録だと、
うん、あ、でも何回かその R のね、うん、あれで、うん、そういう声優特集してたのも何回か聞いたことがあったから、
うん、でまあね、
うん、
初めての試みらしくて、
うんうんうん、
でまあね、それがまあ緊張するわけですよ。
そりゃ初めてのことだからね、
うん、でね、
うんうん、
またその出演者の方が、
うん、
声優さん2人来てたんだけど、
ほうほうほう、
すごいのよ。
あ、すごいんだね、うん、
1人目、
うん、
さっきねペルソナの話出ましたけど、
あ、ペルソナ、うんうん、
ペルソナあれは4かな、
4の
出てたね、あの森久保祥太郎さん、
あ、森久保さんすごい豪華だな
森久保さん、あと1人、うん、大御所ですよ、
うん、
そうだな、男の子ならみんな好きだろ
う、うん、
ドラゴンボールシリーズ、
お、
孫悟空役、
お、
野沢雅子さん、
すっげえ、もう
びっくりですよね。
絶対知ってるからね、誰でももう、
うん、
すげえ。
まあね、そのお二方に、ね、まあ番組内でね、
うんうん、
ちょっとお会いさせていただきまして、
わあ、すげえ。
いやー、もうオーラがすごかったよ。
やっぱ違うよね。
うわ、もうすごかった、本当に、
すげえ
本当にすごかった、
あ、
うん、結構ね間近で見ることができてね、
うんうんうん
うん、で、まあ、まあその収録終わった後も、
うんうんうん、
出場者6人いたんだけど、
うん、 6人、
まあ、6人のところにお二方と、もう一人その2人審査員なのね、
うんうんうん、
でもう一人おじゃる丸の監督の大地さんっていう人が、
おじゃる丸、うんうんうん、
いらっしゃってて、でその3人がまあ僕らのところに来て、いろいろお話ししてくれたりとか。
すごい、ね。
まあ、それ舞台裏なんで。
まあ、そこはね。
うん。映ってるかどうかちょっとわかんないけど。
貴重な。
うん。まあ、そういうことがあったりとかね。
うんうんうん。
で、まあ、結構ありがたい、貴重な経験をね、させていただいたんですよ。
いい経験したね。うん、
で、まあ、その模様がですね、
うんうん、
8月27日の水曜日かな。
お、8月27日水曜日。
はい。
うほう
の、まあ、6時55分から、放送されますので、R の法則っていう番組で。
いやー、これはぜひともみんな、録画することをね、お勧めしますからね。
一応ね、
うんうん、
まあ、その番組だから、
うん、
まあ、編集が入るわけで、
まあまあそこら辺はね、
収録自体1時間半ぐらいやったのかな、
うんうんうん、
が、まあ、30分番組になってるから、うんうん、まあ割とカットされる部分は多々あると思うんですけども、一応収録の中で、モリリンの独り言をね、ちょっと取材してもらったり、
まさかの、
その会場では一応モリリンの独り言をやってる僕の姿が映し出されていたので、
まさか、
もしかすると、
うん、
紹介 VTR とかで出てたら、いいね、
すごい、あれだね、国営放送デビューだね、モリリンの独り言が、すげえね、一気にドーンと上がった
そうだね、まあ、リスナーさんそれで増えたらいいんだけどね、
でもなんかやっぱNHK ってやっぱ強い気がするんだよね、僕の中でっていうのはあれかもしれないけど、やっぱ国営放送ってなんかすごいじゃないの、まあ
ね、
やっぱ
大きいよね、
うんうんうん、
うん、まあもしねお時間のある方は、
うん、
いたらちょっと見ていただけたらなと思います、う
んうんまあ、とりあえず僕は録画して何度も見たいと思います
ありがとうございます、
はい、
ありがとうございます
皆さんもチェック、はい、興味ありましたらチェックしていただければと思います、
はい
はい、
よろしくお願いします、
はい、っていうかもう思った以上にビッグな宣伝でちょっとね長引いちゃったりしましたけど、
はい、申し訳ない
ちょっとこのねちょっと舞い上がったテンションでこのままいけるのかどうかわからないですが、テーマトークの方に早速行っていきたいと思います。
はいはい、
キマより、
はい、ということでその森くんのお知らせが本当にインパクトたっぷりだし、はい、本編中じゃないところで先ほどね裏でいろいろとトークを聞かせてもらったらその裏話的なものを聞かせてもらったら、はい、わーすっげーってかなんかもうマジでもう本当に森くんいい経験してきたんだなってねこう本当この先ねいろいろやっていく上で多分もうこの経験が多分また森くん自身をなんか強くしてきてくれるものになるんじゃないかなってね、もうふつふつと感じてましたよそこで。
ああ、恐縮です。
まあということでまあこのテンションのままでいけるのかどうかってことはまあちょっとあれなんですけどっていうのとまあちょっとまあこのせっかくね森くんのこのねすごいいい話をね聞かせてもらったのにねいきなりね僕のね日常話を話すとなるとねなんだこの盛り下がり場みたいな感じになりそうでね仕方がないんですけどまあでもねどうしようもないのでまあいつもの決まりだと思ってあつまんねえなと思ったら飛ばしてもらって結構なので。
はい、
はい、ということでまあざっくり僕のことを話させていただきたいと思いますということでまあね最近なんかねまあ今のこともあれかもしれないですけど宣伝事みたいな感じのをちょろちょろと、うん、ここ最近はお話ねテーマトークの方で話させていただきましたけども、はい、まあ普通のこともそろそろ話すじゃないかってね気前よりらしいね雑談トークみたいな普通の話もねまあなんかしたいなみたいな感じのを若干思っていながらまあ今日まで過ごしてきて別に何か考えてきたっていうほど考えてきてはないんですけどまあただ僕ね最近体調悪くてですねですねこれを僕が体調悪いなっていうことをなんか若干話そうって思ったっていうか体調悪いなってか思いながらちょっと考えてたのがそういえば僕去年の夏も倒れてたなってね。
おう。
多分気前よりのその過去回の確か夏のどこかの回。確か森くんとやってた。どこかの回で僕が熱中症で倒れたみたいな、うん、話をさせていただいたものがあったと思うんですけど、あれ僕夏弱いのかってね、今回の今の現状を考えてみて。意外と夏強いと僕思ってたけど、
そうだね、うん、なんか、
うん、
俺も最近ね、
うんうん、
思ってる。なんか去年とかまでは、
うんうんうん、
意外と夏平気だったのよ。
うんうんうん、
でなんか最近体調おかしいな、あこれが夏バテがぐらいの感じで、でももうその頃にはもう夏バテ終わってたぐらい
の。そうだよね。
去年とかはね。
うん
なんだけどね、最近なんかね、
うん、
夏バテなのかわかんないけど。
でも現状多分この時期だったらまだ夏バテって言えるぐらいの暑さはあるからね。
体がちょっとだるいんだ
よ。どうしてもなんかね、なんだろうな、ついていかないじゃないんだけど、もなんか重たいっていうか、
うん、
なんか体の動きがなんか、すごくスマートじゃなく、なんか鈍く感じるんだよね、自分のその、うんなんだろうな気持ちの中での動きと体の動きがついていかないみたいな。
そうそうそう。
うんうんうん。
なんかあとね寝つけない夜。
ああもうそれはでもなんか暑いからね本当どうしても
なんかね、うん、暑いからとかじゃなくて、
うんうん、あ違うんだ。
あ一応扇風機はかけてる、
うんうんうん、
で寝る直前までエアコンもかけて、
うんうんうん、
割と部屋はひんやりした状態で、
ね、
す寝つきはいいはずなんだけど。
うんうん
なんかね、なかなか寝れなくて。
うん、でも割とそれはよくあるんだよね。なんだろうな。その、冷房をちゃんとあらかじめ寝る前にちゃんと切っておくとか、そういうのは、とても大事なことだし、それは、正しいことだと思うから、間違ってないんだけど、うん、人によっては、なんだろうな、冷房をもうずっとつけてないと寝れないとか、もうそこまで言う人もいるから。
逆になんかしんどいよね。
なんだろうな、その寝てる間はいいんだよね。 ただ、起きた後が、なんかね、もうだるい、本当にだるいんだよね。やっぱし、その、エアコンってやっぱ体にあまり良くないんだなっていうのを、その、起きた時にすごく感じるんだよね。うん、その体ってやっぱりその夏場だから暑い暑いって言ってるけど、寒い、暑いから冷やそう冷やそうみたいなことをしてると、結局、冷やしすぎちゃって、体は、むしろ、凍えちゃってんだよね。うん、だから、温めなきゃいけないんだよね、逆に。うん、だから夏場だからといって、アイスを食べすぎないようにするとか、その冷房の効きすぎる部屋にいないとか、
そうね。
うんうんうん。なんかそういうのはやっぱ心がけないと、うん、体が本当だからそういうことをしてると夏バテになってくんだよね。うんうんうん。だからもう
それかな、じゃあ、うん、それなのかな。
現代の現代病的な感じの
そうだね。
うんうん、
本当なんか、ね、眠いことは眠いんだけど、
うんうん
うん、ベッドとかで寝れなくて、
あ、うんうんうん、
いつもベッドで寝てんだけど、
うんうんうん、
なんかソファーとか
ひんやりするやつね。
ソファーとかあと畳とかで、
うん、ちょうどね、そういうのひんやりするからさ、ちょうど寝れるんだよね、寝やすくて、
寝やすいし、なんかなんだろう、その睡眠っていうよりうたた寝とか、
あーそうだね、
お昼寝みたいな感じの方が寝れるんだよね、
う
ん
う
ん、
確かにそれ、そういう、なんかがっつり寝るっていう、夏場のなんか睡眠ってそういう感じな気がするんだよね。僕のもうなんかそういうイメージである。だから冬場は本当にさ、あのさ、寒いから、本当に布団にくるまって温まったいっていう感じで、布団があったかいから、もうぐっすり寝れるんだけど、夏場はもうなんか暑いからなんか、そんなに、ね、長い期間ずっと寝てたいとかそういうのってあんまり思わないから。うんうんうん。なるほどね。うん。まあだから、そこら辺はね、なんだろうな、季節だから仕方がないとはいえと、まあ、あまりその、なんだろうな、まあ、畳はいいんだけども、まあソファーはあまりちょっと体制的に、まあ、あんまちょっと体曲げたりとかしなきゃいけなくなったりとかして、ちょっと、多分、寝てる時はいいんだけど、結局それも起きた後に体が痛いとか、まあ、負荷がどうしてもかかっちゃったりとかすることもあるから、まあだからそこら辺はちょっとな、まあ、だからソファーはやめた方がいいのかなとは僕は思うね。
そうね、
うん。畳は畳でまあいい、まあ畳ならいいのかなって気もするけど、まあ、
そうだね、う
ん。まあ僕は基本的に布団だから、ベッドで寝たことは多分ホテルとかでしかないかな、僕多分。実家も僕布団だったし、ベッドで寝たことなかったから、家では。うん。だから、なんか、その地面に置いてる感じは、すごい楽、なんだろうな、楽っつうか、普通な感じだから。
そうしよっかな。
うん。なんか、多少なんか寝方変えたりとか、その、なんだろうな、自分に合ったみたいな感じのかな。そういうもの、まあ、その、よくある話だと、まあ、いろいろ寝具とかのね、話もあるけど、これだと寝やすいとか、この枕だとなんか寝にくかったりするけど、とか、そのマットレスがこれだったら、寝やすいとか、っていうのも割とあるっていうのと、会社の人から聞いた話では、枕とか布団は、ある種の宗教だという話も聞いたけどもまあなんだろうね、この枕だとぐっすり寝れるよとか言われたらねえっていうのを言われると、あ、怖えって思ったっていうね、僕の若干ね、そこを聞いて感想でね、うんうん、まあなんでその話題が出てきたかって話なんだけど、それが僕の体調の不良につながるんだけど、
うん、
まあなんだろうな、風邪なのかなって若干思ってるんだけど、
うん、
風邪なのかなって思う前に、とりあえず一週間前ぐらいから、なんか肩とか首が痛いなってずっと。なんか無性に肩こりっていうか、こんなに痛い感覚になったの初めてぐらいなんだけど、なんだろうこの痛みっていうぐらいなんかずっと痛んできて、まあその仕事柄デスクワークだから、まあこれ仕事のせいなのかなとか若干思ってたんだけど、ただ今までこんなことなかったからなとか若干もやっと思ってたんだけど、別にまあそんなすぐ治るかなとか思って、痛んだけど、まあ休み終わってそれでまた仕事みたいな感じになっても全然治んないし、なんか痛みは残るし、頭はなんか若干またさらに痛くなってくるしみたいな。 何なんだこれはみたいな感じで、うん、なんかだからこう関節の痛みとかさ、こういうのって割と風邪のなんか症状の一つだから、それはもしかしたら風邪とかそっちのものなのかなーって若干今のところは思ってるんだけどね。現状だから治ってないんだよね、まだ。
なるほどね。
そう。最初はね、ちょっと、吐き気もしてたんだよね、若干。頭痛いってすっごい辛くて、歩くだけでズキズキ来てたりとか。
大丈夫か
も。まあ、多分大丈夫だと思うんだけど、それ言うほどは多分なくなったから。だからね、気持ちの問題だとか思ってはいるんだけど、自分だからはね、気の持ちようで何とかなるとか思ったりはしてるんだけど、これは多分あまりにもきついとか、もうちょっと続くようだったら、どっか病院にちょっと行って、かかった方がいいのかなって、今思ってる最中。まあ、とりあえず、今回の話をして、来年も、僕が体調壊してたら、やっぱし僕は夏が弱かったんだなっていうのを、まあ、リスナーさんも実感してもらえたらなと思います。
あと、はい、あれね、熱中症とかもさ、頭痛したり、吐き気したりする。
ああ、また熱中症か。
ね、室内にいても、
なるね、もう最近のはほんとひどいからね、暑いから、もうだからなんか、もう言われたんだけど、冷房代がもったいないとか言ってる前に、診察代の方が絶対高いんだから、
ね、
冷房かけなさいって言われた。本当、納得できる意見だったよ。
まあ、あと、水分ね。
水分は割と大事だと思う。
塩分。
そうだね、水分と塩分。もう抜けてっちゃうからね、汗でどんどんどんどん。
取らないと。
それ割とあるかもってね、若干考えてた。基本的に、僕、平日は、まあ、朝起きて、一応水分、まあ、コップ一杯分ぐらいかな。まあ、取って、で、会社行って、会社で大体、500のペットボトルかな、を、まあ、その一日のうちに一本飲んで、あとはお昼にちょっと、まあ、お昼ご飯食べるときにちょっとコップに、お茶入れてみたいな感じで、飲むぐらいだから、多分これは足りてないのかなとか。
少ないかも。
多分少ないんだなってね。もっともっと飲まなきゃいけないんだなとは思ったんだけどね。しかもだってジム行くときとかもまたさらにまあ、それでもちょっとは足すけど、でもそれでも500をプラスするぐらいだから、多分出てくる量とは、均等にはなってないんじゃないかなってね。
そうだね。
ちょっとそのあたりをちょっと今後気にして。
水分、塩分をしっかりとって。
そう、今年あれだなって、あれ買ってないなって思って、塩飴を買ってないなとか思ったから、去年もなんか買った記憶があったからさ、ただ、あれも残っちゃったりするからさ、割と舐めきらなかったりして、だからあんま買ってなかったんだけど、そろそろ買っておこうかなってね。
どうがいいかもしれない。
とりあえず本当、リスナーの人たちも、部員の人たちも、ぜひとも、ちゃんと、体調不良とか、まあ、気をつけた方が、夏場、下手すると、死の危険が出てしまうので、ぜひともはね、気をつけていただければと思います。
はい。
はい、では、エンディングいきたいと思います。はい、それではエンディングです。
はい。
はい、ということで、もう今日はとりあえず、森くんの、ビッグなお知らせが大きすぎて、僕の中でお腹いっぱいです。
ありがとうございます。
じゃあ最後にちょっと、もう一回だけ、言っておきますか。
はい、はい、まあ、8月27日の水曜日だと思います。夜の、午後6時55分から、7時25分くらいかな、まで、30分間、R の法則という番組が、放送されます。その中でですね、まあ、どれくらい映ってるかわかんないですけど、僕が出ています。 もしかしたらモリリンの独り言やってるかもしれないですし、もし映ってたらその人ですし、名前に森のつく人がその人です。あ、森久保祥太郎さんじゃありません。
あ、そうや、森久保さんじゃないですね。
はい、森久保さんじゃない方の森のついてる人が、
そうですね。
そうです。
うんうん。
はい。
はい、
まあ、ぜひよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。とりあえず僕はこれから、はい、録画をチェック、予約書いておいたけど。はい、では、コーナーの紹介したいと思います。
はい。
まずは、ジングル名、こちらは、中空のコーナーで、皆様から送られてきたイメージや意見、台本をもとに、発注シグマが15秒から30秒程度のジングルを制作しますので、一定の期間の中で MVP も決めますんで、発注されたじゃなくて、発表された、名前と混じっちまった。発表されたジングルでご感想やご意見募集しております。はい、そして、よかれ悪かれ、こちら森くんのコーナーで、毎回決められているテーマに対し、こんな〇〇は嫌だ、こんな〇〇はいいという意見を募集し、その意見がありかなしかを判定していくコーナーです。結局まだ来てないので、こんな海プールはいい嫌だということで、さあもうシーズンがどんどん過ぎていくぞっていうタイミングに、テーマが紹介されていくとこ思いますけども、あっ、新しいテーマを考えてなかった。すっかり
説、ね、
何か今ポッドで思い、ああでもそれはやめた方がいいんだったよね。やらないって言ったよね、そういえば、
うんうん、
思いつきでやるとね、本当に何も考えなしになってしまうっていうのが馬の件で
そうそうそうそう
あったので、じゃあまあどうですかね、次回までなのかどこかで、
うん、まだ夏です、
うん、まだ夏、そうだね、まだ夏なのでぜひと、
まだ暑いからね、
そうそうそう、まだなんだろうね、半袖がまだちょうどいい時期だとは思うので、そちら、募集しております。はい。そして次は、落ち着けダイアリー。こちら、誰このコーナーです。皆様から落ちの分だけを書かない作り話や天元を送ってもらい、誰かが落ちをつけていくコーナーです。そのうちが面白いかどうかは僕が判断していくのか、誰かが判断していくのかしていきます。はい、こちら、キマヨリのメールフォームから送っていただければ、キマヨリメールフォームで出ますので、そちら検索していただければと思います。あとはメールアドレスからも送れます。メールアドレスがよりみち .club@gmail.com yorimichi.club@gmail.com こちらから送っていただければと思います。
はい、
はい、ということで、そろそろ、下校時間ので帰りましょうかね。
はい
はい、本日部室に集まったのはデジデジと
モリリンでした。
それではまた部室で、バイバーイ。
バイバーイ。